毎週世界中の若い女性が若い女性のテーマを暗唱しています。どの言語であっても私たちは天父の娘です。天父は私たちを愛し、私たちも天父を愛していますという言葉を聞くたびに、御霊が私の霊にそれは真実だと告げてくださいます。私たちが何者かだけでなく誰の娘であるかを知ることができます。私たちは召喚されたお方の娘なのです。私はあらゆる国や大陸で自信に満ち、しっかりと意見が言える若い女性の皆さんに会いました。彼女たちは光に満ち、熱心な働きと試練で洗練され、純粋で慎み深い信仰があります。徳高く制約の守り手である彼女たちは、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても神の証人になります。自分たちが何者かを知っており、神の王国を築く上で大切な役割があることを知っています。大学時代、私は BYU のインターナショナルフォークダンサーの一員でした。ある夏のこと、私たちはヨーロッパの伝道部をツアーで回るという特別な機会がありました。数ヶ月前に突然父を亡くしたばかりの私にとっては試練の夏でした。スコットランドに滞在中、私は特に落ち込んでいました。ある教会堂で踊ったその夜、演技が終わった後に伝道本部の隣の家に向かいました。歩いている途中で、門の近くの手入れの行き届いた庭に置かれた一つの石が目に留まりました。そこに刻まれた、あなたが何者であろうともその役割を立派に果たしなさいという言葉を読んだとき、心の奥深くに染み渡り、天の力が私に及び、メッセージが与えられたと感じました。愛ある天の御父が私をご存知で、自分は一人ぼっちではないと感じました。私は泣きながらその庭に立っていました。あなたが何者であろうともその役割を立派に果たしなさいという、この短い言葉によって、天の御父が私をご存知であり、私の人生に計画をお持ちであるというビジョンを新たにしました。そこで感じた御霊が、自分の役割が重要であることを理解する助けになりました。後にかつて若い宣教師としてスコットランドで伝道していた預言者デビッド・オーマッケー大官長がこの言葉に励まされていたことを知りました。伝道中落ち込んでいた彼は、建物の石に刻まれたその言葉を見て勇気づけられたのです。何年も後にその建物が壊されたとき、彼は手配してその石を手に入れ、伝道本部の庭に置いたのでした。神の娘として状況や経験は異なっても、それぞれ果たす役割は重要です。なぜなら私たちが重要だからです。日々他の人を養い、教え、世話をすることは、時にありきたりでないがしろにされ、困難で蔑まれた仕事に思えることもあります。でも私たちは天父の娘です。天父は私たちを愛しておられますという若い女性のテーマの最初の部分を思い出すとき、私たちの関係や対応は全く変わってきます。最近、私の偉大な母が92歳で亡くなりました。彼女はこの世の人生を静かに生き、静かに去りました。本人が思い描いたような人生ではありませんでした。父は45歳の若さで3人の子供である私と弟2人を残して先立ちました。母は未亡人として47年間生き、昼間は学校で教え、夜はピアノを教えて家族を支え、隣に住む祖父の世話をしました。子供たち全員が大学に行けるようにしてくれました。それについては社会に貢献できるものになるようにと一歩も譲りませんでした。一度も不平不満を言いませんでした。母が制約を守ったことにより、天の力が家庭に祝福と奇跡をもたらしました。母は祈りや真剣や制約の力に頼りました。主に忠実に仕えました。堅固な献身により、私たちは強められました。母はよくこの聖句を聞かせてくれました。あなた方が私の言うことを行うとき、主なる私はそれに対して義務を負う。しかしあなた方が私の言うことを行わないとき、あなた方は何の約束も受けない。この聖句をモットーとしていた母は、それが真実であると知っていました。制約を守るものとなるという意味を理解していました。母は世に知られることはありませんでしたし、それを望んでもいませんでした。自分が何者か誰のものかを知っていました。 神の娘であると知っていたのです。母は自分の役割を立派に果たしました。ゴードン・ビ・ヒンクレ大官庁はかつて女性や母親について語りました。女性の力を決して忘れてはなりません。誰よりも直接的に子どもの人生に影響を与える人、それは母親です。主の方法で子どもを養い育てる人、それも母親です。母親の影響力は他に匹敵するものがありません。女性は生命を創造し、子どもを育て、若い女性を教えます。女性は男性にとって不可欠の同僚であり、男性と共に神の王国を築く協力者です。女性の役割は実に大きく、その貢献はまさに驚くべきものです。母親や父親は娘の心に自分は神の娘であるという気高い永遠の真理をどのように植え付けることができるでしょうか。娘がこの世を離れ神の王国に入れるようにどのように助けることができるでしょうか。道徳的に大敗する世の中で、若い女性はいつでもどのようなことについてもどのようなところにいても神の証人になる男性と女性を必要としています。今ほどこれが重要な時代はありません。若い女性は徳高い女性としての資質を示す母親や指導者を必要としています。母親である皆さんと娘さんとの関係、そして皆さんの模範は何よりも重要です。皆さんが娘の父親、彼の持つ真剣や神聖な役割をどのように愛し尊ぶかが、彼女たちの態度や行動に現れてくるでしょう。誰もが立派に果たすべき役割とは何でしょうか。家族の宣言はそれを明らかにしています。神の計画により父親は愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりません。また生活必需品を提供し家族を守るという責任を負っています。また母親には子供を養い育てるという主要な責任があります。これらの神聖な責任において父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。私たちは警告します。定説の立法を犯す人々、伴侶や子供を虐待する人々、家族の責任を果たさない人々はいつの日か神の御前に立って報告することになります。モルモンは彼の時代の不道徳な社会で、女性たちはあらゆるものに勝って最も大切で尊いもの、すなわち純潔と徳を奪われたと嘆きました。私は再び徳に立ち返るようにと呼びかけます。徳は神の娘が持つ強さと力です。もしも徳、つまり高い道徳的標準に基づいた思いと行いが社会で最高に価値あるものとして取り戻されたら、世界はどうなるでしょうか。もしも不道徳やポルノグラフィー、虐待が減少したら、結婚や人生を台無しにし傷つく人も減るでしょうか。マスコミは神の大切な娘たちを物として扱い、価値を下げて見る代わりに高貴な人々として扱い、可能性を与えるでしょうか。もしも全ての人が私たちは天父の娘ですという宣言の重要性を真に理解したら、女性はどのように見なされ扱われるでしょうか。数年前、このカンファレンスセンターの完成を間近に控え、私はヘルメットと安全メガネをつけて神聖な建物のバルコニーの階に入りました。夫が絨毯を敷く手伝いをしており、そこに掃除機をかけるためです。今説教台が置かれている場所で重機が土を移動させていたため、土ぼこりが舞い、それが絨毯の上に溜まってしまったのです。私の役割は掃除機をかけることでした。私は掃除機をかけてかけてかけ続けました。3日後、家から持ってきた掃除機は壊れてしまいました。この美しい新しい建物で最初の総体会が開かれる前日の午後、夫から電話がありました。この歴史的な説教台の下に絨毯の最後の1枚を敷くところでした。このカーペット絨毯の裏にどの聖句を書けばいいだろうと彼が言うので、モーサヤ18章9節のいつでもどのようなことについてもどのようなところにいても神の証人になるという聖句を書いてと言いました。極めて困難な世にあって、これこそ教会の若い女性や全ての女性が行っていることです。彼女たちは善をもたらす力です。 徳高く模範的で知的で働き者です。違いを生み出しています。彼女たちは本当にこの世のものと違っているからです。彼女たちは使命を立派に果たしています。何年も前に自分の小さな役割を立派に果たそうと掃除機をかけていた時、やがてこの説教台の絨毯の上に立つことになるとは思いもしませんでした。今日私は神の娘として神が生きておられることを証します。イエスはキリストであり贖い主です。無限の贖いの犠牲によって私は主の娘として受け入れられ、清められ、主の永遠の家族と結び固められて、いつか主と共に住むために主のもとに戻るのです。私は女性、妻、そして母である特権をいただいたことについて永遠に主を賛美します。私たちが神の預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁に導かれていることを明かします。義にかなった男性とその神経の力によって私の生活が祝福されていることに感謝しています。役割を立派に果たす努力を続けるときに、救い主の贖いによる人に能力を与える力を通して強さを得られることに感謝しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。